んこんばんは、ペルペルペルサです。さて、今回なんですけれども、本当に久しぶりで、なかなか繋がらなかったんですけれども、ようやく繋がって、今日はいろいろじっくりとお話聞きたいと思います。あの方です。お名前どうぞ。
ありがとうございます。ケイです。お願いします。
ケイさん、久しぶりです。よろしくお願いします。
久しぶりです。
さあ、ケイさんはもうずっと以前から番組では追い続けてまして、はい、元女性の方で、今はもう戸籍も何もかも、はい、男性に変えて、そして、職場で、まあ、大好きだった方とも結ばれまして、結婚すると。
はい。
それでまあ、いろいろとまあ、結婚生活のこととかいろいろお話を伺ってたんですけれども、
はい。
さあ、前の時にはですね、まあ、二人の赤ちゃんの話がちょっといろいろと出てきたということで、あったんですが、
そうですね、はい。
さあ、そこからもう結構半年以上経ってますけれども、さあ、
ね、
あれ以降一体どんなことが起こったのかというところなんですが、はい、どうですかね。
あ、そうですね。やっぱり難しい問題でして、
はいはいはいはい。
なかなかね、まあ普通でも授かり物なので、
はい。
ね、この時期までに必ずできるとかそういうのは、難しいと思うんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり我々のね、立場だと、うん、こう自分で精子ができないもんですから、タイミングに合わせて、ね、
うん、
提供できないだったりとか、あと、もう一つ問題があって、おっさんの方にも実は不妊症っていうのが、そういう問題が勃発しまして、今実際のところ、うん、不妊治療をしながら、うん、挑戦してるっていう感じですね。
このね、不妊症の方ってたまに僕も聞くんですけれども、これは今、Kさんが知ってる知識としてね、だいたい今増えてきてるんですか、それともどれぐらいの割合の方がそういうことで お悩みというか。
ちょっと割合は分かんないですけど、
はいはいはい、
結構、うん、知らないところで、うん、皆さん不妊治療されてるんだなってことを思いましたね。
意外にされてる方が多い。
多いですね。
うん。ほうほうほう。これ、実際にね、不妊治療っていうのは、かなりやっぱり長期にわたって取り組んでいかないといけないことなんですよね、これは。
そうですね。だいぶ、長いスパンで、根気よく続けていくことですね、これは。
それを、そうじゃないかなってことを分かり始めたのは、いつぐらいからだったんですか？
半年前に、うん、半年前だったかな、もっと前だったかわからないですけど、
うん、
あ、半年ぐらい前かな。うん、一度、精子提供者の方に、まあ、提供してもらうって機会がありまして、
はい、
まあ、その前に、まあ、なんていうんだろう、奥さんの体も、一度検査してくださいねってことだったんで、一回その、子宮の状態だったりとか、
い
ろんな、産婦人科で見てもらったんですね。
うん、
そしたら、結果が思わしくなかったんですよ。低温、体温がまあ、基本的に低いことだったりとか、排卵後自力で起きて、起こせてないのかもしれないということで、で、実際、まあ、もう一度、こう、検査をしたところ、うん、やっぱり、排卵が自力でできてなかったっていうのがあって、はい、だから今、その、排卵を起こす薬だったりとか、
じゃあ結構大掛かりというか、だいぶ時間はかかりそうですね。
そう、もうね、やり出して半年以上経ちまして、結構、体の方がちょっと少しずつ、良くなってきてはいるんですけど、精神的に、元気がなくなってきていまして。
ああ、じゃあお二人ともですか、今は。
まあ自分も影響してますね。やっぱり奥さんが行ってしまうと、ね、まあ自分も、まあね、励ましはしつもしつも、
はいはいはい、
やっぱり、いつも元気ではいられないっていうか
。なるほど、なるほど。そしたらですね、まあその方向性は続きながら、まあ、
そうですね、
まだ奥さんの体も整、まずは整えることですね、ほんならそこですよね。
そうですね。まあ、そんな感じですね。
なるほど。じゃあ、お子様の方向性は、まあ、変わらないねんけれども、ちょっとそこで時間はまだまだかかりそうであるってことですね。
そうですね。
どうですか、でもそういう問題もまあお二人で戦いながらやってるわけなんですけれども、結婚生活とかお仕事もまあいろいろとペースもあると思うんですけれども、今ちょうどまた本当忙しい時期だとは思うんですが、どうですかお二人の結婚生活のペースは。
そうですね、まあやっぱりね、結婚したからにはってことで、
はいはいはい、
仕事と、まあ、家庭生活の、
うん
うん、バランスは上手に取れてくるようになったのかなと思いますね。
大体お二人での生活のリズム、ペースってのはもう安定はしてきましたか？
大体は安定してきましたね。
大体今お休みはどんな感じで過ごしてるんですか？
お休みはまあ基本的に、なんかちょっとね、近くというか、なんていうんですか、まあ、身近なところを、行ってみたりとか、はいはいはい、まあ、買い物だったりとか、ちょっと今出てきたのが、
うん、
まあ、両親、奥さんの方の両親、
はいはいはいはい、
まあ、もうすぐ定年ってこともあって、
あ、
で、奥さんとしては、お父さんとお母さんと一緒に住みたいっていう気持ちがあるので、うん、まあ、一緒に住める家を、まあ、ちょっと考え始めてもいいのかなっていうのを、
はいはいはい、うん、あ、そうかそうか、今Kさんはお養子で入られたんですよね。あ、なるほど、あ、そうかそうか、だからそういう方向もあって将来的にはまあ、
うん、
奥様のご両親と暮らそうかなって気持ちに固まってきてると。そうです
ね、はい、なんで今ハウリングセンターにちょっと行ってみたいとか。
あーはーはー、それも建てる方向ですか、そしたら。
まあ一応もう7割方建てるっていう方向ではあるんですけど、まあそんなね、安い買い物じゃないので。
そりゃそうですよね。
うん、なんでまあちょっと、まあいろいろ今見せても、ハウスメーカー見せてもらいながら、
はいはいはいはい。
一回ちょっと計算してもらって、まあ条件に合ったところを、まあ、早くて1年後とか、まあね、1年後からまあ3年ぐらいの間に、
はいはいはいはい、
うん、まあちょっと進めていこうかなと思ってるんですけど。
奥様の、お父様が定年ってのは60歳ですか ?65 歳ですか今は。
60ですね。
60
になる。60になるので、はい。
ああ、はあはあはあはあ。で、もう完全に、定年されて、そこからまだ働いたりされないわけですね。
ちょっとわかんないんですけど。
あ、まあ、たとえ働かれたとしても、まあ、もう、じゃあもう一緒に住む方向でっていう。
っていう方向で今そういうふうではあるんですけど、まだちょっとわかんないですね。
そうですよね。それでも、あれですか、変な話ですけど、向こうのご両親とも話はそういうこともするんですか？
ああ、話はしまして、
うんうんうん、
まあいいよっていうことはもらってはいるんですけど。
なるほど。じゃあ、あれですね、二世帯みたいな感じの。
そうそう、二世帯ですね。まあ、二世帯っていうか、実質、おばあちゃんもいるので、
あ、三世帯になってますが。大家族ですね、ほなら。ほーほー。そこそこの大きな家ですね、ほなら。
そう、土地はね、あるので。
奥様の方に土地がある？
そう、おばあちゃんが今住んでるところが。
ああ、はいはいはいはいはいはい。なるほど、なるほど。
あるんですね、はい。
そこの土地があって、あとはハウスメーカーで建ててもらうって方向で話をしていると。
そうですね。
でも、そうなってくるとね、いい話ですけども、まあ、向こうのお父様、お母様も、まあ、ちょっと、まあ、お金も援助があり、で、計算もありの、そういう感じの建て方になるんですよね。
そう、まあ、ちょっと、またそのお金の援助とかそういう話はまたできないんですけど、まあね、ゼロってことはないと思うので、うん、まあ、多少ね、初期費用とか出してもらう形にはなるといいなと思って、いいなとは思ってるんですけど、
はいはいはい、なるほどなるほど。だその辺のことも含めてしていく、
うんうん。そうですね。なんで、まあ、基本的には自分たち二人で、
うんうんうん、
ね、一番長く住んでいくと思うので、
はいはいはいはい、はい。
うん、ローンを組むのは我々なんですけど、
あ、
うん、で、まぁ、ちょっと違うところで助けてもらえるといいなとは思ってますね。
あ、いや、でも普通はそうなってくるでしょうね、多分、そら。
うん、それはそうですよね、うん。
その辺のこともあるし、まあ相続とか財産のこともいろいろあるから、
うん、
まあ、やっぱり、お互いに、まあ、どういう方向でどんだけ分出してとかっていうのは、それはもう当然、普通は出てくる問題ですよね。
そうですね。なんで、まあ、ね、本格的に決まったら、まあそういう、具体的な話が 出てくるとは思うんですけど、まだちょっとそこまで行ってないので、ね。
なるほど。じゃあ今は、まあ、あの、そのデートついでに、二人でいろいろハウジングプラザのとこ回ったり、そういうしながら、いろいろ建物を見てるとか。
うんうんうん、そうですね。
え、どんなとこ行きました？僕も、あの、以前、結構行ったことはあったんですけれども。
はい、本当ですか。はい、あの、ハウジングしてていろいろ、あの、集まってたじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、あの、1月から行き始めたんですけど、はい、先月から。
まだ、うん、そんな感じなんですね、まだ。ほんなら。はいはいはいはい。
そう、まあ、全然もう本当に、全然まあ知識もないし。
はいはいはいはい、はい。
うん、もうそこで教えてもらったことを他のところで比較してっていう感じで。うん、
ああ、はいはいはいはい、はい、うん。まあでも2世帯のプランやったら、
うん。
結構ハウスメーカーやったら、そこそこ大きな家を提案され、してこられますよね、多分。
そうですね。まあ今、あの、1軒目が、まあちょっと名前挙げちゃうとあれなんですけど、うん、あの、一条工務店っていうところ。
ああ、木造の、ね。
あ、そうそうそう、木造のところ。はいはいはい、うん。一軒目そこに行って、
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、二軒目に、ハウ、うん、なんだっけな、積水ハウスの方に
行って。ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、まあ、結構しっかりしてるなってことを思って、
はいはいはいはい、はい。
でもまあ、ちょっと高いなっていうのは、あの、いろんなところから聞いてるので、
ああ、
はいはい、安心なのは安心なんだけど、まあ、高いな、だろうなっていうのがあって、はい、まあ、他にも比較、できるところと思って、今度は積水ハイムの方に行って、
はいはいはいはいはい、はい、
うん。で、今、ハイムの方で結構詳しく聞いて、図面とかも出してもらったんですけど、土地に合わせた。
ほうほうほうほう。あ、まだその3軒ぐらい、ま
だ。そう、3軒ですね。うん、もう1軒、ヘイビルハウスにも行こうかな。
ああ、わかりますわかりますわかります。
うん、2世帯、結構ね、周りの人が口を揃えて、うん、2世帯ならヘイビルだっていうので、
ああ、はいはいはい、はい。
まあ、どんなもんかなと思って。
ヘイビルは、あの、あれ、地震でもなんか持ったとかね、結構なんか
言われてる、あ、そうそうそうそう、
ね。宣伝もありますし、まあ、ね、かなり頑丈な建物だってことは言うてますからね。
そうそうそうそう。うん、結構頑丈さはね、もう本当に、あの、有名なところは、
うん、
手を抜いてないなと思ったので、うん、あの、まあ、その辺はまあ、今、そのハウスさんだったり、ハイメさんでも、
はいはいはいはい、
いいかなと思っていて、うん、あとはまあ、価格かなと思ってますね。
あ、うん、まあ、そのあたりをいろいろと今、二人で検討中で、話をしてると。あ、まあ、でも、
まあ、いや、いいですよ。
いろいろと、じゃあ、あれですよね、その、やっぱり、2人でご家庭作っててってことで、今、歩んでるところなので、まあ、考えていくことは、やっぱりいろんなことが次から次に出てくるっていうところですね、
そうですね、やっぱり意見がね、必ずしも一致するとは限らなくて、
最近はどうなんですか、その夫婦喧嘩とかあるんですか。
まあ、喧嘩っていうよりは、その不妊治療の件、関係で、はいはい、機嫌が悪いので、すごく。
あ、機嫌悪い、やっぱり。
結果によって、もう、すごい機嫌が悪かったりとか、
はいはいはい。
するので、もう、それで喧嘩ではないんだけど、勝手にこう、怒ってるっていう感じ。
奥様も、だから、そのことに対して怒ってるんやけども、ついついプンプンしてしまっててっていうところですね。
うん、そうそうそう。なんで、喧嘩はね、自分もしたくないんですけど、
はいはいはいはいはい。
ねえ、怒っててね、当たり散らすんで、こっちも黙ってられないですね、やっぱり。
ケイトさんも、ちょっとやっぱり最近は怒り始めた。
怒りますよ。ね、時には、ね、言われっぱなしっていうのもね、はいはいはいはい、やっぱりこっちもね、も頑張ってるのに
時間が経ってくるとそうなってきますわね。
うん、でもまあもちろん、うん、分かってるので、そういう気持ちで
こう、はいはいはいはい、
吐き出すところがないっていうのも分かってるので、
うん、
まあちょっとね、反省の色がね、見えてきたらもうもちろんこっちはが折れて、
ああ、はははは、
そういう気持ちだったんだねっていうね。
それ仲良くなると二人でなんかこう、うん、お決まりの流れとかパターンはあるんですか？なんかどっかでなんか食事に行ったりとか、どっか決まった場所があってそこに行ったりとか。
ああ、まあなんかあんまりないかな。
あんまり最近はない。
うん、普通になんだろう。まあ、戻ってきたら、戻ってきたら普通に喋るっていう感じで。
ああ、一旦喧嘩してお互いに仕事に行ってって、そんな感じですか？で、時間が来てからまた普通に話し出すとか。
ね、どうかな。どっちかっていうと、うん、わーって言うじゃないですか。
はいはいはい、はい。
でもこっちも、まあ黙っては聞いているけど、うん、もうちょっとここまで、限界が来たら、うん、まあ、ガンっていうわけではなくて、うん、ちょっと、なんだろう、 あの、なだめるじゃない、なだめるとかの、ちょっと一歩引くというか、
はいはいはいはい、はい。
ちょっと、あの、沈黙の時間が、まあ、あるんですけど、でもそれも、なんかそんな長く続くわけではなくて、
はいはいはいはい。
もう多分耐えられないので、お互いに耐えられないので、
うん、
2、30分すれば、
うん、
なんだろう、お互いにちょっと落ち着いてきて、まあこういう気持ちだったっていうふうで言い出すので、向こうから黙ってれば言い出すので。
うん、そこはお互いにやっぱり歩み寄ろうっていうところがちゃんとできてるわけですよね、ほんなら。
そう、だからまあこっちはこっちでね、あの、ちゃんと分かってるよっていうね、あの姿勢は崩さずに。
はいはいはいはい、はい、
うん。だけど、そういうやり方は良くないよねっていうような感じで。
でもそれね、まあ、最近そういうふうにご家庭でもいろんな考えることがあるし、最近どうですか、その、ケイさんの職場の中でもなんかいろんな問題とか、そんなのは大丈夫なんですか、そっちの方は。
ああ、職場の方では、まあね、ちょっと、まあ、なんだろう、こう、保護者の方と、ちょっとうまくいかない時もあるんですけど、
まあまあ、そういうところはまあ、あるけれども、まあ、それはそれで、そつなくこなしながら。
そうですね、なんとかまあ、まあなんだろうな、うまくやってるかなっていうのは思いますけどね、自分でも。
その辺はもうだいぶ仕事についても板がついてきて。
そうですね。まあ、あの、なるべく早めに帰らせてもらってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあそれも今、ちょっとタイムリーな話題じゃないですか、働き方改革っていうところで。
はいはいはいはいはい、は
い、ね。職場の方でも、あの、なるべく早めに帰りなさいっていう方針で。
あ、もう今そういうふうになって
るので、だからまあ、率先してやってるっていうところで、決してね、あの、仕事を、あの、手を抜いてるわけではないので、
はいはいはいはい、はい。
時間内にやるっていう、そういう時間の使い方をね、今、改革してるだけなので。
その働き方改革っていうのは僕もちょっと自営業で全然もう分かってないんですけれども、だいぶ今はあれですか、職場の中でもみんなでそういうスローガンみたいな感じでやっていきましょうっていう、そういう雰囲気はあるんですか？
ありますね。
ある。
うん。ただまあね、人によって仕事量がこう違ったりするので、そんなの無理じゃないかっていうふうで、ね、なんだろう、怒ってる人もいますけどね。
その仕事自身はね、一応あのみんなに均等に、まあその人の能力にもよりますけれども、まあまあ、均等になるようには、あの職場の中では努力はされてるんですかね、皆さんは。
そうのはずですけど、まあ、学年によってやっぱりこう準備するものだったりとか違うので、その辺は均等って言っても、こうあの仕事の量は一緒なんですけど、こうやり方とか、この準備の、なんだろうな、準備の、なんだろうな、こう、する、内容によっては、こう負担があるのかなっていうのは思いますけどね。
だいぶその、ケイさんの現場もね、仕事の現場っていうのも、ケイさん自身が一番仕事始めた時と比べたら、かなりその仕事の、流れといいますか、だいぶ変わってきましたか？
ちょっとずつかなと思いますけどね、大きな流れは変わってないんですけど、
はいはいはいはい。
なんていうか、まあ、自分の意識も変わったっていうのもあるんですけど、まあ、なるべく、こう、スマート化というか、ここまで今までは、この時間までやってたところを、まあ、みんなで、まあ、会議が多いんですけど、会議ももう30分以内に終わらすとか、ね、小さい打ち合わせとかも、まあ、30分以内っていうような感じで、まあ、時間、みんなで、こう、ね、時間を意識しながら、やってる中ではあるのかなと思いますけどね。
皆さんの中でその会議やったら30分以内とか、そういうのは大体共通意識というのは出来上がってるわけですね、ほんなら。
とほとんどあるんですけど、まあどうしてもね、決まらないときは延長するわけなんですけど、
はいはいはいはい。
こう上の人がちょっとそういうふうに、あの時間を、じゃあここまでねっていうふうに言ってくれるようになってきたので、
ああ、やっぱり働き方がそこまで聞いてると。
そうですね、だいぶ、あるかなと思いますけどね、効果は。
なるほど、なるほど。わかりました、わかりました。まあ、そういう形で、今は、だいぶ仕事の方も変わってきて、ケイさん自身も、まあ、ペース的にはもう、つかみつつあり。
そうですね。もう、だいたいこの時間に学校に行って、
はいはいはいはい。
時間はこの時間っていうふうで。
その家庭の方の、まあ、いろんな子供の問題もあるけれども、それも、まあ、今、奥様の不妊治療も含めて、まあ、少しずつ、まあ、最終的にやっぱり子供が欲しいということで、行きたいなと。
そうですね。
そう行きながら、今度はまた、 奥様のお父様の定年があるので、まあ、そういう二世帯住宅のことも考えていかなければならないと、
うんうんうん
う
ん、
いうことで、まあまあ、やっぱり普通の、まあ、本当にもうあの夫婦の問題がいろいろとまあ出てきてるなというところなんですけれども、うんうん、さあ、ここでちょっとまた最後はですね、あのちょっとエロい話もしておきたいんですけれども、そっちの方はどうなんですか、最近は。
最近は、なんだろうな、はいはいはい、まあ、ちょっと、なんだろう、そういう雰囲気じゃない、ない時が多いので。
あれはもう仕事も忙しいし、いろいろ考えることが多くなってきた。
そうそうそう、なんで、うん、なんていうか、まあ、もちろんね、あの、不妊治療の、うん、あの、一環として、
はいはいはいはいはい、はい。
まあ、ちょっと今定期的に、うん、まあ、月に1回ぐらい排卵日に合わせて、
あ、
まあ、あの、うんと、もらった精子をこう入れるっていうのをするんですけど、まあ、ただ、ね、単純にこう、機械的に入れるわけじゃなくて、やっぱり環境的にもね、やっぱり盛り上げたいなってところで。
ああ、やっぱりそういう。
そのタイミングで。
なるほど。そういうタイミングで盛り上げながら、でも、入れるってどうやって入れるんですか？
普通のね、病院でも使ってる、そういう、なんていうんですかね、注射器みたいなやつがあるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
先端が針じゃなくて、うん、シリコン状で、あのシリコンでできた、ちょっと少し長めにあるカテーテルっていうんですかね。
はいはいはいはいはい、はい。
うん、それでちょっとまあ、子宮の近くまで持っていくっていうやつなんですけど、注射器、普通のまあ、本体は注射器と同じ形をしていて、それで精子を注入をしていくんですよ。
それやるときに言うたら、まあ、盛り上がってるわけですね、言うたら。
そうですね、盛り上げといて、うんうん、盛り上げ、でもあんまり、ね、なんだろう、あんまりやりすぎると、バイ菌とか入っちゃうので。
はいはいはいはいはいはいはいはい、はい。
ある程度、まあ、盛り上がってきたら、精子も、あんまりほっとくと、どんどん死んでちゃうので、なるべく早めに入れた方がいいので。
はあ、そうかそうかそうかそうか。ああ、まあ、その辺がすべて排卵日に合わされてきてるわけですね、今は。
そうです、そうです。
ああ。
まあでも。そうです、排卵日に合わせて、うん、まあ、その辺も、一気に。
一気に。
一気にやるって感じで。
ああ。まあまあ、二人はでも仲良く、その時は、まあまあ、その後は、こう、抱きしめ合ったり、まあ、そういう感じになってるわけですね、ほんなら。
そうですね。
ああ。まあまあ、仲良くやってると。
はい。
いうところで、
そうですね。
じゃあ、まあ、今日はそれで置いときますけれども、
はい、
じゃあこれまたですね、定期的にってことなんですけど、今度いつぐらいやったらこれまたこんな感じで、今日はたまたまこれ、行けたんですけれども。
そうなんですよね。うん、基本的に一緒にいるので。
そうですよね、そら。
なので、あんまりね、一人になる時間がなくて。
はいはいはいはい、はい。
もう今日はたまたま奥さんが実家のお姉ちゃんとお母さんと一緒に、出かけるっていうことだったんで。
なるほど。まあ、たまにそういうことがあると。
うん、そう、たまにはね、やっぱりね、そうですね、そういう楽しみも大事かなと思って。
はいはいはい。なるほどなるほど。じゃあまたそういう楽しみがあった時に、
そうですね。
時間が合えば、
はい。
こういう形で、Kさんの、ここからまたどうなっていくのかっていうのを追っていきたいと思いますので、
はい。
これからもですね、本当にお忙しいと思いますけれども、
はい。
またどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそです。
キエさん、わざわざ本当に時間取っていただいてありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
それではですね、皆さんと共にまたキエさんの、と奥様のお二人の赤ちゃんも生まれることを願ってますので、はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
それでは皆さん、おやすみなさいませ。